小暮洋子です。知らない方も多いと思いますが、今日先生が読んでくださった中で、特に最後の、ヨハネの11節のところ、そこだけもう一度読みますね。私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためです。これをもとにちょっと証しをさせていただきたいと思うんですけれども、私は、まず母の話になりますけど、私の母は、学業ができてスポーツができていつも球場をやってた人なんですが、もう村でも珍しいような10人兄弟でお父さんが早死にしたというど貧乏な家で育ったんですね。だから、どんなに辛くても、頑張るっていうことで、やっぱり成績取れたり、球場に選ばれたりと喜んでたんですが、いざちょっと大きくなってくると、女学校に入れない、食べていくために女校に行かないといけない、まあすごくこう好きになった方も貧乏だから結婚できない、そして見合いで、見合う人のとこ結婚すると、そこではやはりそこのうちで比べてもど貧乏だから姑にいじめられる。私の父はアル中でした。でも自分で一人で生きていけない、なぜかというと学問がない、家は貧乏、そういうところで私は母の苦労を見てきたので、私にとって喜びは母を喜ばすことだったんですね。母の喜びが私の喜び、母は私が希望であり、私が夢であり、私に多くの期待をかけたわけですね。だから私はその中でやはりトップクラス取ると母は喜ぶし、学級に選ばれると母は喜ぶし、賞をもらうと母が喜ぶ。だから私はその母の顔を苦しみの中で見るのが嬉しくて、私の喜びは母にかかってたんですね。でもその母の喜びは世間から来てたんですね。世間が私を認めることが母を認めること。だからいつの間にか私にとって神様は母の後ろにある世間になってたんですね。世間からプレイズをもらうことが母を喜ばすこと。そうするといつの間にか世間って冷たいもので、頑張るとそれより落ちるとああダメねって言われるから、自分は追い立てられるように上に上に行くわけですね。だからいつもそのみんなから褒めてもらうために、母が喜んでくれるために、だから私は、高校もあそこの高校しかダメそう思ってその進学校にも入ったんですけど、今度高校はあそこの国立しかダメ。でもその時に私は順調に行ったんですけど、国立大学は希望のとこ落ちたんですね。まああの頃はあまり女の子が浪人するの良くないということで私学の方に入ったんですけど、その時に私が感じたのは、母が感じたのはもう夢は破れたと。母はもう体から力抜けたんですね。私はその母を見て私の人生終わったと思ったんですね。それぐらい大きなことだったんですね。で、学業で、その私学で学校頑張ったんですけど、1年生から私はもう就職指導室に行ってたんです。まあ、関西では同志社関学って一応私立ではいいんですが、私はそこで自分がその就職指導室に行った時に、改めて感じたんですね。男と女はいくら競争してても仕事になると応募がないって。そこに現実見た時に私はもう留学を考えたんですね。ちょっとでもアメリカにちょっと行ってプラスアルファにして、大学卒業した時にいい仕事に就きたいって。だけど結局一生懸命チュータリーなんかしてお金を貯めたんですが、やっぱりそんなアメリカ行ったら、ほんの夏だけでもアメリカ行ったら、 結婚に使えるからということで行かせてもらえなくて、自分のお金でも。そういう中で私はそこで自分のお金で YMCA に夏ずっと英語に通ってアメリカ行けなかったからに、そこである方から JAL に申し込みがあるよって言われて、まああんまり仕事がないから大学出ても女の子には、だから親に内緒で、JAL の試験を受けて、結局 JAL の試験が通ったんで、親の反対を押し切って私はJAL に入ったんですね。大学は中退になったんで母親はすごく泣いたんですけど、JAL に入ったんですね。で JAL に入ったら入ったでまた別の期待が世の中からあったんですね。それは何かというと、すごい人と結婚するに違いないと。それがまた母の期待に変わったんですね。大学で一度落ちた時にお母さんすごく泣いたのに、今度また違う期待をかけたんですね。陽子はきっとすごい人と結婚すると、周りがそういうふうに田舎では言うんで、それがまた私の重荷になったんですね。そういう中で私は母を見てて、母もいつも言ってたですね、男の人に頼る人生はダメだって、自分をしっかり持って、嫌だったら飛び出せるような自分を持っとかないといけないって。だから私は JAL に働いてる時に、やっぱりこれもね、ずっと世間から追いかけられてるんですね。これ父親の仕事って一生やる仕事じゃないって自分の中で思ってたんです。じゃあ私はそういう人と結婚しない場合、私はただの売れ残り、いや私はやっぱり立派で、世間から言う立派でなりたいと思って、それで JAL はすごくお給料良かったんで、アメリカの大学の医学部に行きたいと思い出したんですね。それで JAL に行ってる間すごくお金貯めて、それで絶対にアメリカの医学部に行くと。で行けなくてもアメリカの医学部に入れなくても、私はその上を目指してれば帰ってきた時に外資系でもいい仕事に就けると、世の中からあの子だったら結婚しなくてもあんないい仕事に就いたって言ってもらえるかなって。つまり私はいつも追いかけられてたんですね。母を失望させないって言い返させたことの辛さ、そういう人、やっぱり世間はひどいもんでいくらでも上を見るんですね、他人に対してはね。だからそれに追いかけられるように私はしてたんですね。そういう時に私は主人と出会ったんですね。私の主人は高卒だったんです。主人の親もあまり学歴なくて、掃除婦だったんです学校の。でもその私の母のようにバックグラウンドがダメでもすごく頑張ってるその主人に母を見たんですね。だから私はそして同時に彼は、一人で頑張って高卒だけどいい仕事に就いてたんで、私が大学行きたいこと知ってたから、医学入りたいと思ってることを友達として付き合ってる知ってたから、僕は大学は行かせてあげますか、にもいりませんって言われたんで好きだったし、それでもう親の反対を押し切って結婚したんですね。だから感動されたんです。ただその感動されてもしたのは、私はきっとそこで医者になったら親は認めてくれるって、そういうのがどっかであったんですね。世間まだそういうとこあったんだと思うんです。でも私結婚したら主人の親戚も主人がクリスチャンだったんで、まず教会行き始めて、クリスチャンないのに、しかも主人の親戚みんなクリスチャンで、しかも素晴らしいクリスチャンに囲まれたんですね。神様のこともよくわからないのに英語で礼拝もわからない、そういう時に日本の教会のバイブルスタディに行かせてもらいながら主人の教会、英語の教会通ってたんです。でも何よりも聖書の言葉を生きてしている人たちの生き方っていうのが一番私の心に刺さったですね。そういう中で私の生き方が変わっていったんですね。で私が一番バカにしてたのは、子供の時専業主婦だったんですね。専業主婦やるんだったら小学校で学校やめてもできると思ってました。私その道を選んだんですね。つまり自分が留学のために貯めた金を諦めて、というのは結婚してすぐ主人が失業しちゃったんですね。失業しちゃったけど親は感動されてるから、最初は 主人が仕事つけないのは私が結構仕事はつけたんでやってたんですけど、なかなか主人の仕事は見つからなくて、そのうち妊娠して、そういう中で私ね、どんどん自分が変わっていくのが分かったんですね。その時私は家族をサポートする側に変わろうって思って、留学に貯めた金を全部家族に入れることにしたんですね。とてもじゃないけど主人の収入で専業主婦になれないんで、その金を入れることで私は専業主婦の道を選んだんですね。またそれで母が大泣きになったんですけど、そして4人の子を産んで、その時にこの今こう35年経って4人とも大きくなったんですが、私の中でこう亀の歩みのような信仰の成長だったんですが、やっぱり35年も前に振り返ると私の中に大きな変化を見たんですね。それは今ここにあった私の喜びがもう母の喜びじゃなかったんですね。神様から来る喜びと同時に、昔は私はいつも自分は喜んでたんですね。なぜかというと世間が褒めてくれるから、なぜかというとみんなが尊敬してくれるから、なぜかというとこうだから、ジャルもお金たくさんもらえて自由があっ って。でも私専業主婦になってから、妹が来た時言ったんですね。お姉ちゃん家事も何も嫌いなのにこんなキッチンでうろうろして幸せって、クリスチャンな妹が言った時に私言ったんですね。あなたに説明できないって、だってないんだけど幸せ、ないんだけど幸せ、その理由は不幸のような理由しかないんだけど幸せなのよねって、ないないだからじゃなくてねって。だからそうやってやってるうちに本当に結婚も持ってたんです。この夫が私の思ったような人じゃなかったらいいわって、学校出て帰ればいいわけだからって、もともと一人で出ていくつもりだったんだからって簡単に思ってたんです。結婚をお母さんの結婚見てたから、嫌な結婚すぐ飛び出すぐらいの気持ちだったんですが、気がついたら辛くて泣いても泣いても泣いても神様にすがって乗り越えてきたんですね。結婚も簡単じゃなかったです、経済的にも。しかもどんなに寝る時間を惜しんで働いても仕事してないって言われるし、積んでは崩しての毎日、つまり私が一番価値を置きなかったことを35年間やってきたわけですね。だけどその時に思ったですね、こうやって振り返ると、あんなに泣いたのに、あんなに苦しくもいっぱいあったのに喜びしかないんですね。それは何でかっていうと、神様は状況に関わらない幸せをくださるということですね。こう振り返った時に、あ、私はいい仕事はできなかったです。何でかっていうと、やっぱりイライラしやすいし、子供も怒鳴るし、もう本当に信仰の伸びが遅いから、祈ることの姿見せるよりも怒鳴ってる姿の方が多かったりして、でも心はいつも神様の向いて一応祈ってたんですね。でも信仰の成長より子どもの成長の方が早くて、やっぱり悲しいこともいっぱいありましたけど、ただ自分がいつも神様の喜び道を歩いてきたという自負だけはあるんですね。だからこう思ったら、今の私は昔よりもずっと忍耐があるんですね。昔よりもずっと、昔持ってたようなプライドはもう全然ないですね。だからこうその追いかけられるようなものもないし、世間も決まらないし、希望は自分の努力で勝ち取るもんだと思ってたですね。夢も、いや希望は祈りから来るんだなってことも分かったですね。祈ることで希望が来るって、祈ることで私に忍耐ができて、だから本当に今までにないフィロソフィーというか、本当に神様から来ているもので、私は昔だったらあなたの将来こんなんよってドン・クリスチャンと聞いてたら、私泣いて逃げ出しても自殺したかったかもしれないような人生が、私にとってもう何とも言えないいいとこで神様にインタイム、もうツーリーとなる直前にね、神様に会えてよかったってぐらいね、嬉しいんですね。本当に嬉しいんですね。だから本当にこの神様の喜びが、私の母親とか世間じゃなくて、周りから来る喜びじゃなくて、本当に神様の喜びが自分の喜びになった時に、本当に喜び満たされるんだなっていうことを、私は人生で本当に今痛感してるんです。 終わりです。以上です。